シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は板谷真紀がお伺いいたします。今日のこの時間は屋外設置 AED と応急手当について、高山消防署救急課係長野中誠二さんにお話をいただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマにあります屋外設置 AED とはどのようなものでしょうか。
はい、まずは AED について説明させていただきたいと思います。駅や空港、体育館などさまざまな場所でアルファベットで AED と書かれた看板やボックスを見かけたことがあると思います。 AED とは自動体外式除細動器という電気ショックを行う機械のことです。意識や反応のない方に装着すると、内蔵されているコンピューターが心臓の状態を自動で調べ、危険な不整脈を検知すると除細動が必要と判断し、音声メッセージが流れ、心臓に対して除細動を自動でかけてくれる救命には欠かせない大切な機械です。
除細動とは何でしょうか。
はい、除細動とは電気ショックのことです。
基本的にはアナウンスに従えばいいんですよね。
はい、その通りです。
その AED を屋外設置したということでしょうか。
はい、いつでも誰もが AED を使用できる環境を整備することで、市民や観光客の救命率向上を目指そうと、高山市の AED 設置に関する方針を平成29年に定めました。平成30年度から令和2年度までの3年間で、既存の市の施設にある AED を屋外設置したものや、新規に AED を屋外設置したものなどを含め、現在268台の AED を市内に設置管理しております。
もともと AED を設置していた市の施設の AED を屋外に移設し、それ以外の施設は新しく屋外に設置したということですね。
はい、高山市が AED を設置していた公共施設については、その施設を利用する人に加え、付近住民の皆様が常に AED を使用できるよう屋外設置へ変更を行いました。それ以外の地区公民館や集会場などの施設については、まちづくり協議会の協力を得ながら、各町内からの設置要望等をもとに AED 設置施設を決定しました。
どのような場所に設置されたんでしょうか。何か基準はありますか。
一般的に心肺停止から5分以内の AED 使用が救命率向上につながると言われておりますが、実際に心肺停止となって倒れるのを目の当たりにする場合や、すでに心肺停止の状態で発見される場合などがあり、心肺停止となってからの時間を基準とするのは困難であるため、その場に居合わせた人が反応のない人や普段通りの呼吸をしていない人を認めてから5分以内に AED が届くことを目標とし、地図上におおむね直径350メートルの円を描いて、その円内に1機の AED が設置されるよう選定を行いました。
なるほど、その円の中にあればだいたい5分ほどで持っていけるということですね。次は応急手当についてのお話をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、次は応急手当について少しお話しさせていただきます。 AED の屋外設置に合わせて取り組んできたことが、救命講習などの応急手当普及啓発です。新規に AED を設置した施設のほとんどが各地域の公民館です。その公民館周辺の地域住民の方に、自主防災組織の活動の一環として救命入門コースを受講していただきました。せっかく設置された AED を効果的に使用していただくために、救命入門コースの受講をお願いしました。もちろん市関連の AED 設置施設の職員の皆様にも同様に 救命講習を受講していただきました。その成果もあってか、ここ最近は年間あたり数件の市民等による AED 使用実績が確認できています。中には実際に電気ショックをかけられた事案も出てきています。
未だに収束しない新型コロナウイルス感染症の影響というのは何かありましたか？
はい、影響は大きいものでした。新型コロナウイルス感染症の影響により、ここ2年間は救命講習の受講者数が減っています。普通救命講習というコースに限っては、コロナ禍に入る前は当本部管内で年間2000人程度の受講がありましたが、ここ2年間は半分の1000人程度です。まん延防止等重点措置の期間は講習自体が中止となりました。他にも新型コロナウイルス感染症の影響により、応急手当の指導内容も変更されました。例えば胸骨圧迫、心臓マッサージのことですけど、を行うことにより発生する恐れがあるエアロゾル対策です。エアロゾルとはウイルスなどが浮遊した空気のことを言います。胸を圧迫することでエアロゾルが発生する恐れがあるので、タオルやハンカチで口や鼻を覆うことが必要となります。
変更された心肺蘇生法を手軽に確認する方法はありますか？
はい、コロナ禍における心肺蘇生法については、高山市公式 YouTube チャンネルでも紹介しておりますので、ぜひご覧ください。タイトルは応急手当講習括弧コロナ版です。
他に何か気をつけた方がいいことはありますか？
はい、気をつけるというよりお願いがございます。このように環境の変化により応急手当の方法が変更されたり、ガイドラインの変更に伴い応急手当の方法が変更されたりします。せっかく覚えた心肺蘇生を忘れてしまうということもありますが、その心肺蘇生法のやり方自体が変更されることもあるので、市民の皆様には継続的な救命講習の受講をお願いしたいと思います。
応急手当に関して消防が他に取り組んでいることはありますか？
はい、現在消防では応急手当普及啓発ワーキンググループを立ち上げて、昨年度より活動を行っています。活動内容はコロナ禍における救命講習の検討やオンライン救命講習の検証などを行っています。昨年度は市内にある中学校協力のもと、全生徒に配布されたタブレットを使用してのオンライン救命講習の検証を行ったり、テストコースとして一般公募でオンライン救命講習を2回実施しました。今年度も引き続きさまざまな視点から応急手当普及啓発に向け検討を行う予定でおります。
今後はオンラインで救命講習の受講ができるようになりますか？
はい、実現に向けて現在検討を続けております。最終的にはどのような形になるか分かりませんが、実際に会場に出向かなくても応急手当を学べる環境づくりを行いたいと考えております。
最後に市民の皆さんにお願いなどはありますか？
はい、最後に2点ほどお願いさせていただきます。まず1点目は、市民や観光客の皆様のもしもに備え設置された屋外設置 AED です。ぜひとも有事の際は勇気を持って積極的に使用していただきたいと思います。2点目は、先ほども申しましたが AED を有効に使うためにも救命講習の継続的受講を合わせてお願いします。繰り返し学ぶことで知識の定着につながると思います。お申し込みは最寄りの消防署までお願いします。
何かあったら勇気を持って AED を使うこと、繰り返し救命講習を受けて心肺蘇生法を体に染み込ませることが大切ですね。今日は屋外設置 AED と応急手当について、高山消防署救急課係長でいらっしゃいます野中誠二さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。